プリキュアピースサンダ
ー。もう酔ってる？
お疲れです。
お疲れ様です。
やっぱ水飲んで。お疲れです。
薄いって言ってたよね。さっきの薄かったんやけどって言われました。僕
あそこです。
キャンディーです。
ハッテンです。
あのもう3月終わりますけども、明日もゲーです。
明日もゲーでございます。
あの春です。
もうすぐ、
もう春じゃないの？
そうなんですよ、
ね、
あの春といえば何ですか？何の季節ですか？ハッテンさん。
別れと出会いです。
さっきもね、
うん、
自分トイレ行くからお酒作っとけ言うて、うん、お酒作らされて、うん、薄い言われて、
なんか大体この時間帯になってきたら大体なんか薄いって言って、で濃く作ったら作ったで濃いって言って、もうなんか
なんなマジで、
なんかね、
いやほんまに彼氏我慢してるな。
いやいやいやいやいや、おかしいでしょ。そこまで言ってないじゃないですか、うん、なんか薄く感じるってことは寄ってきたのかなって言ったんじゃないですか。
あの実はね、この間、
いや
あのオランダのねカズさんが日本に来られてて、
はいはいはい、
でちょっと私あの遊んでいただいたんです、
はいはいはい、
でその時にお土産をねいただきまして、はい、なんか城崎行って来られたということで、
あ、そうなんですね。
で城崎土産のね、
うん、
せんべいを
紹介いただ
く。あ、これか。
そうなんです。、うん、ちょっとぼーっとしていこう。
見せ方、あの、あ、顔と同じ大きさ。
ちょっと待って、それさ、それやっぱケンジに譲らなのかな。
そうや、そういうのケンジの
やつ。ケンジに譲らなのか。
焼きカニせんべいです。
いつもと変わらへんやん。
違うって。
どういうことですか。
ポップにやるんだぜ。
やばいやばい、しんどい。ちょっと待って、ポップにやってください。
ポップっていうことはどういうことか、ちょっと一回見してほしい。
ポップにって、
ポップに、はい、ポップ、ポップ、
ポップに、
ポップ対歌謡曲っていうラジオ番組知ってます？AM。
知らんわ。ポップ対歌謡曲。
ポップにご紹介、
はい。
この後やってもらいますからね。
はい。
みたいな感じですよ。
待ってくださいね。
はい。
もう無理。
無らん。
いや、それはやらなあかんわ。
そうやで。
せんべいです。
いやいや、工藤静香じゃん、
こんなの。
ちょっと開けていいですか？
貸してみ。
なん
か、してみ。
負けず嫌い。
はい、ポップとは。
せんべいだよ。
ドロスボス消えろ。明日も
ゲイ。
あれなんですよ、50にしてちょっと自分の可能性をね、はい、広げていきたいっていう、あがいていこうと。
そうですよね。
いうことなんで。
そうですよ。
まあ、生温かくね、見守ってほしいななんて思うわけですけども、これ焼きガニせんべいをいただいたので、ちょっとね、これを食べていきたいと思います。
でも、城崎行ってはったんですね。
そうなんです。すごいよかった。
城崎温泉、今日行ったことないんですよ。
絶対行っとき、
うん。冬がいいですよね。
冬がいいし、お風呂の、それが、その、湯巡りが。
湯巡りがね、あれは本当に
7個やったかな、
うん、楽しい。あの浴衣か下駄か、浴衣やったかな、そうなんかでね、
うん、結構傾斜のある土地なんです
か。あのそんなないよ、言っても、うん、そこまでない。
あ、そう、
うん、ちょっと坂はあるけど、それやったら有馬温泉の方が傾斜ある。
あ、
うん、なんなん今の。なんでさ、年功序列やん、こんなんで。
また手出さなかったやろ。
手出さんかっても、あなたが受け取ってこっちに渡さなあかんのちゃうの。
いや、見せとかなあかんやん。カズさん。ダメよ。カズさん、ありがとうございます。これ、いただきました。笑ってるよ。
ヤギャンせんべいです。
見えへん、見えへん。
そう、揺らしたら見えへんねん。
自分が揺れんねん、そういう時は。やってみ。
さっきやったよ、だから箱は一緒でこうやって。
もう一回やってみて。
もうなんか違うと思うねんな。ポップ、ポップね。
今もポップちゃうよ。
せんべいです。せんべいだよ。
アホやん、ただの。
ローラ。
いや、それはローラか。かわいそうやから、かちゃうんですよ。
せんべいだよ。
ね、目がすごいよ、もう。
食べてしまおう。食べてみよう。
ポップにってどうやってやるんですか。ポップってどうやってやるんですか。
もうほんまに
完璧じゃん。もうスタンバってるから、ほら、持ってる。Love you guys.
明日も。
ほんまに。
あ、これ結構カニの香りしますよ。
あ、すげえ。小麦、卵、エビ、カニ、大豆、カシューナッツです。
うん。
あ、
乳を含む製品を生産しよう。
うん。美
味しい。焼きカニせんべい。
うん、甘いし。
あのカズさんとね、はい、半日ぐらいちょっといろいろ遊んでもらって、いろんな話ねさせてもらって、でまたあの誠司さんという人とカズさんという人でね、2人でランランラジオっていうのをやってはるんですけど、
来たのはカズさんだ
けど、カズさん
一人、
うん、ね、あのパートナーさんっていうか旦那さんというかと一緒に来てありました。
どこ行ったの、
ピーターさんかな。
どこ行ったんですか。
万博公園とか、
うん、
あと通天閣とか行って、うん、で飲み屋もちょっと行って、め
っちゃイケメンのダンディーなおじさまですよね。
うん、そうそうそう、ダンディーな。で、あのやっぱりもうずっとオランダなんですよね、うん、だからちょっとすごく感覚も、
うん、うん、
でもなんかでもやっぱりね、お墓どうしようかなとか、お父さんの七回忌でちょっと帰ってきてはったかなとか。
あの最近なんで七回忌。
うん。
でも素敵な大人の男性です。
うん。
今お墓って出たじゃないですか。うん、いいですか。
うん。
この間プラン75っていう、うん、ネットフリックス限定なのかな。倍賞千恵子さんが主演のね映画を見たんですよ。
うん。
で、それが
プランの…トラさんも…
あ、そうです、そうです、そうです。もう随分ご高齢になってるんですけど、うん、私の千恵子さん、あの…なんですか、日本ですよ、うん、マジで普通に日本の感じなんですけど、日本なんですけど、うん、その中で国の制度として75歳の誕生日を迎えたら、
うん、
選択的…死を自分で選択できる、うん、しようと思ったらね、っていう制度を国がやってますっていうやつで、まあ安楽死ですか、うん、でそれを認めるような、あの認める制度の中で生きてる78歳の女性っていう設定だったんですけど、なんか今お墓の話出た時ふと思い出してね、なんかまだ先って思うてるかもしれないですけど、
うん、
考えません？なんかそういうのどう終わろうみたいな。
いやだからね、あの具体的にお墓の話で言うと、うん、もう僕の後の世代は墓守りがいないわけですよ、うん、だから僕の世代でもしまわないといけないんですよね、うん、だからいつの段階でしまうかっていう話だと思うんですよ、うんうん、でもまあもう言うたらしまってもいい、でも難しいのが、うちの親父がここがいいって言って墓を買ったわけですわ。死ぬも直前というか、2、3年前に。で、死んでからまあそこに入れました。で、母親はそこに。
それどこなんですか？
それ箕面ですね、
うん。
で、母親もそこに入りたいって言ってます。んだ、今の段階ではしまうっていうことはできるから、まあ、まあ、いつか母親が亡くなった後、一緒に入っていただいてお参りして、で何回かしてからまた僕が元気なタイミングでしまって、まあ永代供養のとこに入れるみたいな段取りになると思って、で自分はもう、まあ、そこに入るような段取りをしとくみたいなことかなとは今漠然と思ってます、ね、でそれとは別に、あのうちのおばあさんのお墓が岡山にあるので、それももう見る人が僕の代っていうか僕しかいないから、まあ、そこもしまわないといけないなとは思ってるかな。でもそこはあの当園の親戚の墓地の中に一区画、そのうちのところが買ってる墓地なので、だからそこにまあお願いしてっていうのも 針なのかもしれないしみたいな。ただものすごく遠縁なので疎遠なんですよね、言うても。うん、だからちょっとその親戚付き合いとかもあるので、そういうところはね。でだからそういう、もう子供にそういうことさせたくないからって言って、もうその永代供養のところに最初から入るうちもすごく多いと思うんですよ、今ね。だから確かにそれはそれですごくこう、うん、まあそうだなとも思うし、まあただうちの場合は親父がもう その墓石、墓に入りたいって言ってたし、まあ自分で建てはったから、まあそこに入りはったし、まあでもその思いはそのすぐに果たされへんから。
ドロスボス消えろ、明日も
ゲイ。どうします？だからこんな問いをしていいのかあれですけど、ね、75歳を超えて僕たち元気で生きていて、選択しようと思ったらできます。選択でその、あの死をね、
だ70を超えたらいつでも死んでいいよってことでしょ。
そう、でも全然元気で生きててもらってもそれはそれでいいよねっていう。ただ自分でもしもしんどいと思ってんのやったら、国の制度として楽に生ける制度がありますよ
って。うん、使うと思う僕体弱って周りに迷惑かける前に、もうちょっと死にたいかも。迷惑かけたくないじゃん。その時に誰かパートナーがいて、そのパートナーにお願いすることになるかもやけど、でもできれば迷惑かけたくないかな。逆に僕がパートナーの面倒見るってなるといくらでも見るけど、逆やとちょっと。かといってパートナーがいやいやいやいや言うてるのに死ぬのもな。
なんかそのまあね、ネタバレならないようにこれぐらいでとどめますけど、
はい、
なんかこうふとね感じたところに、その多分映画を見終わった直後ぐらいに母親から電話がありまして、うん、うち母親60もうすぐ8ですか、うん、なんですけど、まあ、ついに大阪に旅行に行きますと、来月、うん、あ違う今月、
うん、
はい、っていう話だったので、う
ん、初めて？
いや何回も聞いてますけど、あの大阪好きなんですよ。特に難波界隈をうろうろするのが好き、
うん、
だからもうほんと引っ掛けば引っ掛けばしていただいいんですかね、あの恵比寿橋ですか、はい、うん、恵比寿橋のもう徒歩30秒ぐらいのホテル取りました。もう、
うん、なんで家泊めれへんの。
いやいや、なんかがいいって言うんですよ毎回。違う、なんかあで、うちには来るんですよ、来るんだけど。
そういうことじゃないね、そういうことじゃないね
もう別に人のうちのことやから映画なんです
よなんかこう夜な夜な散歩したいんですって、うん、
連れてってあげたいね自分家から。
ほんでそれで何なの。
えでなんか、うん、ほらそのそういうなんていうのかな、ご高齢の方の生活とか人生の最後をテーマにしたような作品を見た直後に母親が、うん、まあ母親、うちの母親ってあの双子の妹がいるんですけど、うん、その双子の妹夫婦とお友達と5人で、うん、違う4人で来るっていうので、うん、ずっとその案内というかアテンドする
ん
です
けど。ああ、それやったらいいんちゃう、ホテルで。
そうなんです、そうなんです。なん
で1人で来るのにホテル泊まら
ず4人の団体で来るんで、なんかできる限りのもてなしというか、うん、喜べるようなことをしたいなって思った次第でしたっていう。
Love you guys. 明日も
ゲイ。
で、あの永代供養とかも最初に予約しとかないとね入れないらしいから。
永代供養やったらどこ行くの。
どこやろう、全然具体的に調べてない。一心寺ぐらいしか知らないです僕。
まあ今いっぱいありますけど、うん、
だから死んでからなんとかなるっていうんじゃない世界やから、
そうですね、
もう生きてるうちからお金使って。
でもね、あなたも生きてるうち生きてるうちって言うけどさ、うん、明日どうなるか分かれへんわけですよ、
うん、
あそこ自体が、
うん、
だからそれをね、明日やろう明日やろう言ってたらね、明日やろうはバカやろうですよ、
うん、あのマイクつけて喋ってもらっていいですか
ほんまに、
っていうあるじゃない、明日やろうはバカやろうみたいな、
うん、
いうやつおるじゃない、うん、いや明日できること明日して何が悪いのと思いません。
あのそれテリーさんが言ってたから明日やろうはバカやろうだよねって言ってた
テリーさん
あのこの近所に住んで
そんなこと言ってた
あら
あのいいんですいいんです、あの
怒られるわ。
怒られる。怒られるいうか。あ、そうやん。そうやん。テリーさんも来て
あった。テリーさん、どう言ってたよ。あんた帰るやら、帰らんやら、また来るやら。どっちなんよ、あの子って。
はい。
そう。だから、いや、そのね、和歌の話はいろいろあると思うんですけども、そうね。もうだからでも具体的にはもうプラン立てて動き出さないといけないなっていうような話を思いましたね。だからカズさんともそういう話をちょっとだけさせていただいてて。
自分の時はどうします？
僕の時は正直言ったら誰にやってもらうかって言ったらうちの弟になると思うんですよ。まあ弟生きてたらやけど。で、まあ弟が業者に頼むってことになるのかな。ほんで業者がまあいろいろこうしたらこうしたらああしたらみたいな感じに。
それのためのお金は残してあるんですか？
そうですね。
それを使っちゃうかもしれないですよ。でも
そんなん僕死んだ後はもう何度でも してくれたら
勝手に淀川散骨しに行って、うん、淀川やったらいいけど、うん、何の関係もない稲川とかに、
うん、なんで笑いながら言ってるんですか？
あの俺正直言ったら死んだ後別にどうなっても別にいいんですよ。分
かる分かる。
僕はただ親父の墓とかまあ、そおばあちゃんの墓とかね、他のなんかちょっと頼まれてるやつがわちゃわちゃなんのはちょっと心苦しいから、なんとかちょっと綺麗にして終わらせときたいなと思って、ま
あ、やるなら早めですよ。そんなもん明日明日言ってたらね。
だからさっき言うたやんか、おかんが入り一緒に入りたいって言ってんのにおかんまだ生きてるからそんなこと言ったらもう今すぐ勝たされへんし。
でもね、うん、あなたもいつまで生きてるか分かれへんのですよ、
う
ん、
あのさっきからキャンディーさん、何の話にも、あの、どなりに入ろうと思ってます？
いや、別にどなりじゃなくて、やっぱりね、うん、明日やろう、バカ野郎ですよ。
明日も
ゲイ！
明日やろう、バカ野郎ではちょっと無理ですよね。
でも明日やろうはバカ野郎ってね、明日できること明日して何が悪いねって話じゃないですか。だからいいですよ。来た時よりも美しくは絶対ですよ。
それはね、あのなんか 3,4 回前の配信で言ってましたよね、なんかね。
そうですね、
はい。
あとやっぱりワッハッハはいりますよ、ね、
Love you guys.
明日も
ゲイ。はい、では、よろしいでしょうか。怒りはエネルギーというタイトルで、菅さん、
はい、
九州の菅さんです。
そうです、
ね、九州の菅さん、
はい、菅さんからいただきました。
どんなにこんなんで菅です。
時々気温の高い日もあり、気の早い芸は早速短パン姿を披露するようになり、生足フェチの私はウキウキするこの頃です。
嘘やん。
ちなみにツルツルよりも適度に毛の生えたり
嘘やろ。
ああ
の愛は勝つ方じゃない菅さんなんでね、ちょっと違う歌で紹介いただいていいでしょうか。
違う歌で、
うん、菅といえば
I'm songwriter。 あ、それも菅やねんな。よければ一緒にその方が楽しい。これも勘やね。
ほい、
他に勘がないね。
いいですか、もういいんです。別に歌は
なんでよ。
いや歌っていこう。
何言ってんの。
ハッピーソング、ハッピーライフだろ。
タマホームタマホームだよね、それ。タマホームだよね。
ハッピーホームやろ、あれは。ハッピーホーム、ハッピーライフでしょ、あれはタマホーム。
すいません、なんかもうほぼタマホームでしたよね。はい、
あ、ほら、測るの忘れた。
はい、では、怒りはエネルギーというタイトルで、菅さんからいただきました。
怒りや。
時々気温の高い日もあり、日の早い芸は早速短パン姿を披露するようになり、生足フェチの私はウキウキするこの頃です。
はい、
ちなみに、ツルツルより、適度に毛の生えた肉々しいおみ足が好物です。皆さんはどんな足が好きですか？
はい、
さて、真面目な話題です、
はい、
以前怒りの沸点について話していた回がありましたが、はいはいはいはい、怒りって何かの行動につながりますよね、
うん、
緩んだ自分の体に怒りを感じてジムに通うとか、うん、感じない自分の乳首に怒りを感じてグッズを購入して乳首を鍛えてみるとか、かっこ友人団、うん、
はい、
付き合っている相手に怒りを感じて別れるというのもそうかもしれませんね、うん、所詮アンガーマネジメントとか防衛規制なのかもしれませんが、
怒りから行動を起こすということを考えるとプラスかマイナスの結果はありますが、一つのエネルギーなんだろうなと考えています、はい、私もちょっとあることから怒りを感じて自分にとっては身の重いことを引き受けてしまいちょっと後悔しています。笑い。お三人さんは最近怒りをエネルギーに行動したことはありますか。長文すみません。頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
怒りを、
怒りをね
どうしたんですか。
僕昨日ね、
はい、
ほんまに昨日、
はい、
まあ、あるところから車で帰ってたんです、はい、高速使って、
はいはい、
充電スポットがありまして、
うん、かも
充電スポット6台あるところ、うんうん、その真ん前にトラック2台止まってて、
うん、
充電できるようになってる
んです
よ、うん、でまあクラクションペッて鳴らして、うん、でも無視ですよ、
うん、そうの寝てはんの。
いやほんともう腹立って、うん、まあ、夜やから12時過ぎぐらい、うん、寝てるん関係ないやん、
うん、
充電せなあかん人がおんねん、
うん、
何お前真ん前に止めとんねん、
うん、
で行ってもコンコンって思いっきりノックして、
うん、
で出てこないんですよ、うん、で何回かノックしたら出てこないからと思って、
うん、
こうのの乗り上げてみたろうかなと思ったけど、うん、もうええわ思ってすぐに警察っていうかその、高速機動隊みたいなのに電話して、うん、あの充電ができないんです、
うん、
あのすぐ来てもらっていいですかって言って、うん、充電、まあ、来てもらって結局トラックすぐどいてくれって、うん、どかしてその間30分ですよ待ってんの、うん、その間に1回充電できてるわけですよ、うん、もうこの怒りのやりどころどうしたろうかなと思って、う
ん、それで買ったからもうこれ見逃しに SNS でバーンとこう出したわけですね。綺麗に止まってたね。でも
そうでしょ、綺麗に止まってたでしょ。
綺麗に止まってたね。ピッチリ止まってたよね
嘘やん思って、
うん、
こっち充電ウキウキで充電スポット来たら、
うん、
ピッチリ止まってるわけですよ。
ピッチリ綺麗に止まってたね。
嘘やろってなって、
うんうん、
トロスボス消えろ明日も
ゲイ。
僕ねでも怒り去年ぐらいからね、怒りといえばね、うん、やっぱり僕まだまだだなと思うようなね、自分に対する怒りというかかな。
相手に対して最近怒ったの何。
相手に対して怒ることないです僕。だからほんと最近はあんまりなんかそんなに
あんな8割ハーパーみたいなの飲まされても大丈夫なんです
か。うん、あんな別におもろいからええよ全然。あんな別に何のことはない。
ブーブー言ってたけどだいぶ。
いや別にそれは言うやろ
それは言う
人の先やけど
それは言うい
やだからもう早いかな思って思ってますけども、いやだからそういう意味ではで僕世の中にとかもあんまりないの。怒りっていうんじゃないな、なんかでもツッコミあるよいろいろ言うて。
例えば
だから免許更新した時に平成36年かなんかなってたんで、
はい、
ほんでこんなん書いたってどうせもう年号変わるって分かってんのに西暦書かな分からんよねって文句を言ってたことあったけど、この間更新したらもう平均になってたから、
うんうん、
西暦と。まあ、そらなるよなっていう感じ、うんうんうん、だから、だから怒りまでいかへんね。そんなだから怒りがすごい思うのは自分に対してなんかこう、うんうん、不甲斐ないとかさ、もうちょっとできたのにみたいな怒りはありますけど、ね、
うん
うん、あんまりだから人に対してねあんまり期待してないのかもね。だから言うて、うん、
期待してないとか言ってる人に限って厳しいじゃない、人に対してなんか。
え、僕全然厳しくないやんか。どんな滑ってるボケでも全然受け入れてる。
あ、ほらほら、もうやで、もうやで、もうやで、もうやで。
ここや
で。ここやで、そこやで。そういうとこで。
それ。
そういうとこやで。
そういうとこって、だって滑ってるんだもん。
怒りね。
ね、
うん。怒りって別にない?
うん、ないですか?
あんまりない。その、瞬間的に向かってくることはあっても、ずっと持続するほどの怒りっていうか、はない。
いや、でも別に瞬間的でもいいんちゃいます、
うん、だからほんまそれってでも別に割とお腹空いてるだけみたいな理由やったりするから、うん、結局自分で何とでもなるみたいなことではあったりするやん、寝不足やったりとか。
まあでも自分の思い通りにいけへんから腹立つっていうのと、
うん、
や、それはちょっと普通に考えてもあかんやろっていう腹立つっていろいろあるじゃない。
うん、そうね、確かにね。
そのほんまにアンガーマネージメントというか、プチンってくるようなことって多分自分がそのわがままで多分怒ってることやと思う、ね。うん、そのふっと腹立つことってあるじゃない、うん、前にのんびり、うん、こっちは急いでんのに前でのんびり2人で並んで狭い道歩いてるとかさ、うん、結局そうやって自分が急いでる、うん、向こうは急いでない、うん、それでイラッとしてるわけであって、うん、そういうことじゃなくてほら、それはちょっと違うやろっていうようなこと、うん、それは常識外れなことしてるよねっていうのにはやっぱり怒るかな、僕。
怒るね。
意外と僕怒ってる怒ってるって言われるけど、意外と我慢してるんですよ。別に前二人でのんびり歩いてても何とも思えへんけど、うん、急いどったらイライラするけど、それで止まりだしてさ、うん、もう あのみんな後ろがいっぱい詰まるぐらい渋滞になってるとかやったら、それは怒るよ。いかがにしてよって。そういうことかなと思うけど、なんかそのアンガーマネジメントでそのあるじゃない、ちょっと5秒待てとかさ、うん、俺5秒待ってたらその5秒間でもっと怒り増してると思う
怒りね。ハッテンちゃんはあります？なんかその怒ることというか、
うん、ありますね、うん、
でも正直さ、あのニュースなんか見てたらそのムカつくことはすごくっていうか、怒れることはたくさん流れてくるけど、ぶっちけそのあんまり自分に関係なかった、関係ないって言ったら変やけど、
関わりが薄かったらね、
薄かったりするとそこまで怒る気になれなかったりするというか、
うんうんうん、僕めっちゃ怒ってるかもニュース見て、うん、
でもすごいひどいニュースたくさんあるやん、理不尽なことっていうか、だから本当にそう、ああいうので怒るべきなのかもしれないけど、やっぱ当事者意識が低いからかな、やっぱりなんかちょっと。
だって子供虐待してさ、うん、死なしたとかさ、むっちゃイライラするかも、それ見たら。もうマジで死刑、そういうやつ死刑にしてくれって。
いや、そうやね、すごい。でもなんであんなことになんねやろなって思うと、やっぱりでもその、あのニュースだけでは分からへんさ、なんかいろんなことが多分あるんやと思うねんか。どっかで、違う、ちょっとしたことで助かったかもしれんなっていうことは思ったりもね、するし、
あの介護疲れで首絞めて殺しちゃったとかはなんかすごい分かるところはあるんですよ、うん、おじいちゃんがおばあちゃんをとかさ、うん、あの息子がおばあちゃんをとかさ、なんか悩んで悩んであげくとかやったら分かるけど、じゃないじゃない、あの幼児虐待とかさ、うんうん、あの
でも
縛って部屋閉じ込めて、うん、クーラーもなしで
薬飲ませてたりな、
そう、自分遊びに行って帰ったら死んでましたお前が死ねやと思うぐらいほんまに腹立たしい、その、うん、むちゃくちゃそんなんもうやりきれへんというか、なんかもう、うん、なんでそういう人が子供を産むんやろうって、子供持つんやろうって思う、うん、
もうなんかいろんなねニュースあるには押し入れにずっと入れてましたとかさ、あの3人ぐらいね見つかったとかも結構、でもなんかだからもうちょっと若い時やったらもうちょっと怒れ、そういうニュースでも怒れたんかもしれへんけど、そういうニュースに怒ってなんか自分の実生活もそういう活動というか運動する方に行ったんかもしれんけど、今だからそういう感度が鈍ったのかな、年取ってやっぱりなんかそういう人もいるよねっていう、
身近におったら、
身近におったらそれはもうちょっとすぐ駆けつけますけどね、例えば弟がそんなことになってたりとかしたらやっぱり、
そう、
画面を変えちゃうと全く関係ない話になっちゃうってこと、
関係ないわけじゃないけどどうしようもないっていうか、
まあね、
うん、ひどいなと思うし、なんかそういうちょっとそういう匂いがするようなことが身近にあったらそれはすごい何とかしたいなってなると思うから、全くその全然無視するわけではないよ、もちろん全然知ってるんだけど、そう怒るっていう感じにはならないかなと思ったっていう感じですね、思いますかね、はい、 ということでね、はい、明日もゲイではちょっとね、
しっぽりした回になりましたけども、
なんか面白いねことを探して
ポップなね、
ポップな社会を変えていこうというね、
はい、
笑いから社会を変えていこう、う
ん、はい、どうぞ
どうぞ
思ってます。
はい、お便りどしどし
お願いいたします。
はい、どしどし、はい、どしどしどしどし、
ありがとうございました、
ありがとうございました、はい